世の中、日進月歩でございます。日々、いろんなものが新しく移り変わっていくわけで、45にも差し掛かってくると、いわゆるおじさんと呼ばれる年齢なわけですが、もうついていくのがね、大変ですよ。若者文化に。ミクシー2って何や？12月22日更新 DY のパルベライズビート第793回目。皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。なんか突如降って湧いたミクシー2という単語、皆さん知ってます？なんか、ね、結構、X とか見てると、耳にした単語じゃないかな、目にした単語じゃないかなと思うんですけども、完全に、ミクシーって、オワコンな感じがあったけど、2出してくるってね、どういうこと？まあ、一応、その、なんか、今まで、そのね、ミクシーの時に培われたマイミクとか、なんかそういう文化は残ってるらしい。あれ立てられんの？コミュニティとかトピックとか。ね。謎ですけど、足跡とかあったよね。いやーもう完全にね、なんか、今何、どういうことになってるのか全くわからないんですけども。で、なんか、あれなんでしょ？なんか特定の人しか今入れないみたいな、誰でも入れない感じなの？まあ、そこもなんか初代というか初期のミクシーっぽいよね。こう、お友達からの招待がないと、みたいなのとか、なんか、こう、X にとって変わるプラットフォームになりうるんじゃないか、みたいな話もありますけども、まあ、いろんなね、SNS が、なんていうんですか、こう、湧いては消えていく。ね、結局、淘汰されてって、なんか今もインスタ、X、Facebook、あとま、TikTok とかか。なんかその辺で、こう、住み分けされつつありますけど、ちょっとだけ興味がある。ただなんかスマホだと、ボイスオーバー環境だと使いづらいというお話のようでも、なんか特攻してる人は特攻してるみたいですけどね。さあ。どういうことになっていくんでしょうか。ね、結局なんかモンストばっかりがチヤホヤされる感じにならなきゃいいなと。モンストってまだあるの？モンスターストライク。ね。あれ楽しそうだなと思ってましたけども。はい。まあ、そんなね、世の中日進月歩でございます。パルベライズビート、今日もね、楽しくお届けしていきましょう。最後までよろしく。
平成の落とし物見つけた。夏色の恋キラキラ、ほのりやまずっぱい恋の記憶、皆さんにはありますか？ DY フィーチャリング夏木かりん、夏色の恋。各種デジタルミュージックストアおよびサブスクリプションサービスより販売配信中。神様今年の
パラビ図書館。はい、メインのコーナーです。今日はお便りがない、寂しいね。はい、年末で皆さん忙しいのでしょうかということで、早速メインのコーナー行ってみましょう。今回はパラビ図書館のコーナーです。僕 DY が読んだ本、見た映画、見たドラマ、見たゲーム、見たゲーム見たゲームっていう言い方もちょっと変ですけど、新旧問わずに紹介していこうという、感想を言っていこうというコーナーなんですけども、まずね、まあ、ちょっといろいろ喋りたいことがありまして、見てないものから、さささっと言ってみようかなと思いますけども、今年の、新語・流行語大賞に、見事選ばれました、ふてほど、年末に一挙放送、素晴らしいね。まだ見てない私のために、もうほんと僕だけのためにちげえか、それはちげえか。はい、ありがとうございます。ほんと TBS さん、ただ一部地域を除くって書いてあるね。これがクセモンですよね。 この一部地域に名古屋が入ってないことを願いたい。いやー、見たいなー。見たい。もう、見たいよ。はい。ということで、12月30日と31日ですか、この両日にわたって午前中から午後にかけての時間帯で、一挙放送をやるようです。まあ、ただ一挙放送するというだけではなくて、なんか、もうすでに発売中のブルーレイとか DVD についてきた特典映像も混ぜつつ、最後、なんかクリーピーナッツの歌唱シーンとかも入るということで。クリーピーナッツが主題歌だったんですか？ね。いやー、もう見たかったのよ。で、なんで見なかったんだろうって思って、なんかね、その、不適切にも程があるって、その、昨年末に、まあ、こういうドラマやるよっていうのを、一応ずらーっとは見てて、で、あ、これ見たいなーって思ってたんですよ。でも、なんか、逃したんだよね、タイミングを。で、TVer とかで追いかけで見ればいいものを見なかったんですよ。なんでな？なんで見なかったんだ？まあ、いろいろあったしね。それもあるのかな。ドラマ見てる場合じゃねえぞ的な、のもあったのかな。だからもう年末にこれはちょっとね、今年のドラマ今年のうちにということで、見ておきたい。さよならマエストロもね、まだ残り2話ぐらい残して見てない。あれなのよ。西田敏行さんが亡くなったじゃない？で、さよならマエストロも1月期なんだよね、確かね。3月期だっけ？ 4 月期だっけ？確か1月期だよ。1月期だ。そうそうそう。で、ずっと溜め込んでて、で、まあ見てたんですよね。9月、10月ぐらいに。やっと見出したところに、その西田敏行さんが亡くなったっていうのがニュースで飛び込んできて、ちょっとね、最後の2話が見られない。なんか、なんかお別れしたくない。西田敏行さんのキャラクター好きだもん。ね。でも最後にはどうなるのかも気になるし、まあ、これは見ねばなと思っていたりしますが、はい。まあ、とりあえず年末、名古屋も放映されることを願って、ふてほど、ね、見ていきたいな。また見たらね、来月あたり感想を述べたいなと思ってます。それから、働く細胞、安倍貞夫さんつながりで、多分ね、年末に見に行くことになりそう。はい。です。ドクター X もできたら見たいんですが、これまた西田敏行さんがね、まあ、遺作ですよね。言ってみればね、になっちゃうので、ちょっと、ま、なんか寂しいなっていう気持ちもありながら、まあ、できたら見たいなと思っていたりして、で、まあ、でも、本命は、働く細胞なんですよ。で、これ話したっけね、予告を、見たんです。YouTube に上がってる公式のやつを。で、前知識として、健康有料児の娘、かっこ、芦田愛菜ちゃん、かっこ閉じると、不健康なパパ、かっこ安倍貞夫さん、かっこ、が、その体の中で、いろんな、細胞さんたちが、ドラマを繰り広げるという前知識があって、芦田愛菜ちゃんは、加藤清史郎くんと、なんか、ちょっと、こう、いい感じの、ね、関係になるんじゃねえみたいな、そういう、前知識はありました。なんですけど、予告見たら、そうね、後半部分だと思うんですけど、なんかね、芦田愛菜ちゃん入院してんのよ。って。健康有料児違かったんって。でもそこがね、そこがもうそのまんま言ってしまうと、ドラマにならないわけよ。だから、まあ、何かが起きるんでしょうね。これ見た人ネタバレしないでね。僕今、ネタバレを一生懸命避けてるから。予告を見たことで関連動画がめっちゃ上がってくるんですけど、もうそれをもうどんどんスルーして、頑張ってるから。わ、見てーこれ見てーみたいなところを今頑張ってスルーしてるんで。はい。でも何が起きるんだ、娘は大丈夫なんですか、娘は助かるんですかみたいなのをさ、 佐藤さんが言っててさ、みたいな。何が起きるの？何かは起きるんでしょう。で、その中でまたこう体の中で細胞さんたちが熱いのよね。いちいち佐藤健さんとかが絶対助けてやるみたいなことを言ってるのよ。何が起きるんだって。だからちょっとね、これひょっとしたら泣くかもしれない俺。働く細胞を見て。え、そんな泣く要素あるのって舐めてたけど、ちょっとわかんないです。これは見てみないと、こればっかりは。はい。で、主題歌がヒゲダンですよ。ね。結構気合入ってませんか？ね。だって、キャストもね、フカキョン出るし、染谷翔太さんとか出るし、タケルさんでしょ？長野芽郁さんでしょ？DJ コーでしょ？DJ コーが、ちょっと気になってますけどね。DJ コーさんね。うん、神経細胞ですよね。はい。なので、これも楽しみ。まあ、見られたらまた来月あたり感想を、言おうかなと思っております。そして、今更でごめんなさいね。ようやく見始めましたという話をしましょう。朝ドラおむすび。もう3ヶ月経つで。半分終わるぞ。まだ2週目です。2週目が終わってません。はい。やっと重い腰を上げてですね。橋本環奈さん主演のおむすびを見始めました。はい。もっと早い時代背景かと思ったら、平成のギャルっていうね、設定だったから、90年代ぐらいかなとか思ってたら、2004年がスタートなんですね。2004年の高校生成り立ての、主人公、ゆいちゃん、かっこ橋本環奈さんが、まあ、ギャルには絶対今なりたくないって言ってますけども、強引に、そのお姉ちゃんがギャルなんですよね。中里依紗さんだっけ？まだ出てきてないですけど、僕が見てる段階ではまだ出てきてないですけど、中里依紗さんがもうものすごい福岡ではもうブイブイ言わせてたギャルだった。というので、そんなお姉ちゃんを見て、もうギャルって何って。もう私はギャルになりたくなかと。もう反発してるわけよ、お姉ちゃん。もう絶対あんな風にはならんって。で、ギャルになって、その、苦労したご両親とかを見てるから、ま、ね、姉貴のことで、毎夜毎夜喧嘩してたりとかする両親を見てて、もうクソがって思ってるわけよ、姉ちゃんを。だから、もう本当に私はあんな風にはならんって。その、お姉ちゃんを反面教師にしてるわけね。で、まあ、ただそれを、こう、お姉ちゃんを肯定的に、どこかこう、客観視してる、松平健さんことおじいちゃんがいたり、おじいちゃんいいよね。僕大好き。本当大好きよ。あの人、福岡の人じゃないよね。でも福岡にこういうおじさんおるおるって思って思いながら見てますよ。おるわこういう人って、うん、ねえ、よー嘘つくね、おじさんおるんですよ。もう王貞治に一本足打法を教えたのはこの俺ばいなわけねえじゃんねえ、とかね、もうNHK のライブラリーもね、豊富ですから、きちんとね。もう2004年の時にはソフトバンクになってたんだっけ。まあ、どっちみちその、なんだろう。なんか、その企業名とかは多分出せないんで、ホークスはホークスだから、よかったね、ホークスのまんまで。ね、その NHK の野球中継の映像をうまいことね、こう織り混ぜながら使ってたりとかして。うん、いいですよね。とか、その当時の、その、なんか、なんて言うんだろう、福岡の、この時代背景、なんか、うっすら後ろで、浜崎あゆみがかかってたり、うん、マリアーってかかってましたね。もうちょっと後だと思うんだけどな。 マリアはもうちょっと、2000年とかだと思うんだけど。2004年だったらノーワイトゥーセイとかあの辺だと思うんだけど。まあまあ、その辺はね、有名どころを選んだんでしょう。はい。まあまあ、その辺細かいこと突っ込み出すとキリがないので。うん。いいね。で、また、ハギャレンだっけ？博多ギャル連合。地味に名前がダサい。博多ギャル連合。これあれだよね。なんとなくだけど、ハガレンにもかかってたりとかするね。まあ、ボス的存在の人うまいよね。うまいわ。どっから見つけてくるのっていうぐらい、もうなんか、もう、ああいう人いる、みたいな。で、僕ね、橋本環奈さんを、どうしてもこう、なんか、ごめんなさいね、ファンの人。可愛いと思えない理由が、なんとなく分かって、おむすび見てて。ちゃんと橋本環奈主演のドラマみたいなのを見たことがなかったんですよ。でもなんとなく、わ、この子ちょっとダメかもって思って、まあ、遠くから見てたんですけど、何がダメなんだろうって思って、まじまじとね、今回おむすびを見てるわけですけど、なんとなく分かった。ね、すごい福岡州を感じるんだよね。そんなん言うたら、元嫁福岡やないか。だから、元嫁は別に僕あれですよ。全然ね、わあ、福岡の女や。この人スカーンって、いう感じなかったからこそ結婚してたわけで、違うのよ。福岡でもいろいろいるの。いろいろいて、いわゆる博多っ子って呼ばれる子たちと、ちょっと、福岡でも田舎の方にいる子、まあ、そうだね、行橋とか、あの辺にいる感じの女の子と、まあ、いわゆる博多っ子って呼ばれる、人種というか、違うんすよ。全然違うの。うん。で、橋本環奈さんは、どっちかというと博多っ子なわけ。すごいサバサバしてるし、もうなんかもう、言いたいことは、スパーンともう、竹を割ったようにもう、まっすぐぶっ刺してくるし、それがね、僕ダメなんだと思う。ストレートキッズみたいな、感じで。元嫁さんは、ちょっと福岡でも、まあ、西寄りじゃなかったかな、人。ちょっと佐賀県と、福岡の、ちょっと、まあ、福岡寄りみたいなところじゃなかったかしら。だからあんまりね、もろ福岡州みたいなのを感じない人だった。たので、もうマジ博多っ子って僕ダメなんですよね。九州出身なのにね。そう。だからそれがね、香ってくるのよね。で、その博多弁だから余計じゃないですか。だから、あ、これだと思って、橋本環奈苦手な理由これだと思って。はい、ごめんなさいファンの皆さん。いや、すごくね。なんか、こう、愛らしい子だとは思いますけど、なんか嫌いなものは嫌いとか、もうなんか言いそうじゃん。もう嫌なもん、いや、もう疲れた、もう無理とか言いそうじゃん。その、ゆとり世代とかそういうの抜きにして、福岡の、博多の子ってそうあるんですよ。素言あるんや。もうダメ、ダメ、ほんま。もう、あんたすかん、もう無理。なんていうの、こう、えぐいのよ。男の振り方一つとってもさ。え、もうあんたスカン、キモい、無理。だからね、この子無理って、なる。いやー、すいませんね。本当にね。いや、いい人もいっぱいいるんですよ。福岡。ね。はい。申し訳ないです。でも面白いですよ。なんか、世間では、第二のちむどんどんじゃないかっていう風に言われてるみたいですけど、僕は好きよ。だから、合う合わないがね、 あって、たまたま会わない人がギャーギャー騒いでるだけで、見てみないと実際わからんもんやなと思う次第でございまして。はい。なので、ようやく2週目なので、頑張って追いつきたいと思います。あ、主題歌もいいよね、ビーズのね。なんか、あの、朝ドラ主題歌と思って聞くと、ビーズ随分落ち着いちゃったよね、とか思うけど、朝ドラに実際乗っけてみると、お、いいじゃんって、うん、思ったりしてます。はい。ということで、あ、宮崎美子さんも出てますね。いいね。あの、おばあちゃん具合がね。うん、素敵おばあちゃんよね。ほんと、いいね。あの夫婦いいわ。松平健と、ね、宮崎美子さんね。よっか、もう。あの、おじいちゃんよっか。ってことで、この枠でですね、まだ見てないもの、それから、まあ、ようやく見始めましたよっていうものを、中心にお話ししてみました。ということで、ちょっと曲を挟んで、後半、今度はね、実際読んだものを、ご紹介してみようかなと思っております。ということで、何かけようかな、なんですが、巷はクリスマスですよね。まあこんなに寒いわけで。なのでちょっと夏になってみませんか。聞いてください。DY フィーチャリング夏木かりんで夏色の恋。
夏色の恋キラキラ君の胸まで届いて。かけた砂浜変わらないでとつぶやき
お送りした曲は DY フィーチャリングの夏木かりんで夏色の恋という曲でした。これシングルでね出せたのがすごい嬉しかったですね。なんか、久しぶりにこういうなんていうんですか、爽やかポップなラブソングを作れたのではないかと思っておりますけれども、デジタルシングルでも出てます。サブスクリプションでも配信してます。よかったらチェックしてください。いい音でね聞いてほしいなと思います。さあ、じゃあ、後半行きましょう。ここからは、実際に読んだ本、見た映画を、紹介していこうかなと思うわけですが、映画行きたいんですけど、また、先月とかみたいにゴジラの二の舞になっちゃうかなと思いまして、本から行きます。長岡弘樹さん。これは119と読むのか119と読むのかっていうね問題がありますけど、Amazon Kindle Store の紹介文から行ってみたいと思います。ベストセラー頂上そば聞きの短編の名手が送る心震える9つのミステリー短編、人を救うことができるのか、わさみる消防署でいいのかな、消防官たちの9つの物語。雨の翌日、消防司令の今垣は川べりを歩く女性と出会う。石を拾う女。新米の土屋と大杉は無敗コンビだった。白雲の敗北。女性レスキュー隊員の志賀野が休暇中に火事を発見。反省室。西部文書副所長の吉国は殉職した息子のお別れ会で思い出を語るが、逆縁の午後他5編。巧みな手法と豊かなうんちくとが複雑な人間関係と心理のあやをより鮮やかに浮かび上がらせ、ミステリーを超えた味わいを生み出す。ということで、はい。Kindle でも販売されています。紙の本でももちろん出ています。ゴジラの一件があったじゃないですか。マイナスワンの。だから、だいぶ前に読み終わってるんで、結構、記憶がおぼろげなんですけど、二編目のやつは、やっぱちょっと、心に残ってますね。この無敗コンビのお話ね。うん。火事になったその現状が、ミュージシャンだか、音楽作曲家だかの、お部屋で。で、その中から、ネタバレになっちゃいますけど、書きかけの楽譜を、持ち帰ってしまうっていうね、そういうお話なんですけど。で、その火事になった現状は違うのか。現状はなんか下の階かなんかだったんだけど、その上の階にね、煙が回ってしまって、作曲家の方はお亡くなりになってしまうんですが、絶命してしまうんですけども、その、楽譜だけでも、なんか、ね、こう、残しときたいっていう、そういう思いが、そういう行動に出たんじゃないかみたいな。で、その、モニタースピーカーからはね、ずっとこうクラシックの旋律が流れてて、みたいな、そんなお話でしたね。はい。あと、さっきの中だと、息子さんのお話を語る父親みたいな、そんなお話もね、ありましたけど、これもちょっと残ってますね、印象にね。で、やっぱね、長岡弘樹さんの作品、僕、教場が好きでね、ずっと、こう、シリーズを追い続けているんですけど、どこかやっぱね、これは消防官のお話、消防署のお話なんですけど、教場って警察学校の話じゃないですか。なんですけど、やっぱどこか、 その人間の描き方というか、それが教場に通じる、その特定の風間教官みたいな鬼教官はいないんだけど、あ、この人、ひょっとしてこう風間教官みたいな人なのかな、みたいなのが、なんとなくこう、漂ってくるような、そういう、まあ、人間模様の描き方だったり、部下の叱咤激励みたいなことをする上司みたいのもいるわけですよ。あ、風間教官がちょっと見え隠れするなみたいな。それは、決して悪い意味ではなくて、うん。これはこれとして、消防官のね、熱い、その、ドラマと、人間ドラマがうまいことこう交差して、で、しかもミステリーも入っているっていう、これはもう、長岡さんの手腕だと思いますけれども。うん。非常に、楽しく読ませていただきました。はい。ありがとうございます。もしよかったらね、教場シリーズがお好きならハマるのではないかと思います。で、一応、その、まあ、短編集なんですけど、その、読み進めていく間に時間の経過があって、だいたい、どれぐらいつってたかな ?3 年とかぐらいの時間経過の中で起きた出来事が、この、まあ、9編でしたっけ、描かれているということなので、ぜひ、読んでみてはいかがでしょうか。はい、まず1冊目、長岡博さん、119でした。そして、さあ皆さん、この本を読んで、消されましょう。世の中から。デリートされましょう。森永卓郎さん、書いてはいけない。これね、ずっと読みたかったのよ。で、まあ、Kindle でね、あるのかなって思って、まあ、検索もせずにね、こう、日々を過ごしていたところ、ひろゆきさんの YouTube チャンネルの切り抜きっていうのが出てきて、で、そこで、あ、森永卓郎さん出てる。最近テレビでお見かけしないなーって思ってて、で、まあ、そのひろゆきさんの切り抜きなので、まあ、結構ズバズバ切り込んでいくじゃないですか。ひろゆきさんも。で、この書いてはいけないのね、紹介も、まあもちろん込みで、森田くさん出演されてたんですけども、僕今テレビから干されてるんですよねって言われて、まずそこから入って、で、なんでテレビから干されたかっていうと、まあこの問題に切り込んだからなんですっていうことで、書いてはいけないという本を出した。で、まあ、森田くさんね、皆さんご存知の通り、原発不明癌に今侵されていて、で、まあ、その、どこが原発層かわからない癌に罹患されているわけですよ。で、お医者さんも、とりあえず、まずは抗がん剤で叩くしかないっていうので、抗がん剤と放射線もやられてたのかな?で、まあ、抗がん剤治療を今、いろいろ試しているんだけれども、自分に合う抗がん剤がわからないっていう状態みたいで、で、その、いろいろ試す中で体調が激悪になったりとか、全然平気っていう時もあって、これは、まあ、森永さん自身の、その、生きているうちに、遺言じゃないけれども、誰もが触れてこなかった日本の闇について書き残しておく必要があるって思ったそうなんです。ジャーナリストとして。で、それを一冊の本にまとめましたっていうのがこの書いてはいけないなんですね。で、まあ皆さんね、近年、まあ、本当は去年とか大騒ぎになりましたけれども、ジャニー喜多川氏による性加害問題。まあ、謝罪会見で忖度があったのかなかったのかとか、ね、あらかじめ質問できる記者はもう決められていたのかいなかったのかみたいな。うん。 そういう噂とかいろいろあったじゃないですか。そこにズバズバ切り込んでいくわけ。むちゃくちゃ面白くって。もう吸い込まれるようにね。まあ、もちろん、その、ね、被害に遭われた方におかれましては、本当に夢を抱いてね、ジャニーズ事務所、まあ、旧ジャニーズ事務所の扉を叩いて、厳しいレッスンにも耐えて、ね、僕たちもあそこに行きたいっていう、本当に大きな大きな、ね、夢と希望を持って、ジャニーズ事務所に入所したわけで、本当にそんな中でね、そういう性加害っていう、まあ、デリケートなところに、直面された方におかれましては、本当にこう、気の毒なことだな、というふうには思うんですけれども、だから面白いとか言っちゃうと本当に不謹慎かもしれないですが、いや、なんか、こう、そうだったの?みたいなことが、次から次に出てくる。で、これも 100% 真実かどうかは正直わからない。森拓さんが調べに調べて足を使って調べに調べ抜いた挙句の、その、この結論が一つの答えとして、この本で出ているので、あとは財務省の問題とかもね、書いてて、安倍ノミクスとは何だったのかとか、ね、そんなお話もあって、あと加計学園じゃないわ、森友問題のこととかも書いてあったし、僕が一番ね、注目したのは、やっぱ日航123便墜落事故なんですよ。僕飛行機大好きだから。で、未だに、もう30年ですよ、来年で。あ、違う、40年だ。40年経とうとしています。来年で。なのに、未だに謎が多い。で、まあ、その国交省とかの見解とか、これまでに、発表された日航123便墜落事故に関する書籍、ほんとたくさんありますけど、まあ、結論として言われているのは、垂直尾翼がまず吹き飛んで、それによって、まあ、圧力隔壁が破壊されて、まあ、それが、墜落の原因になったんじゃないかっていう話なんだけど、いろんな説があるじゃない。そんなことあるっていう、いろんな説を森拓さんも切り込んでいて、うわぁ、これは闇深えなぁって、正直思って。だから、まあ、未だにその、ちゃんとした、ボイレコの音声だったり、フライトレコーダーの記録って、公開されてない、そうなんですね。で、よくYouTube とかで検索すると出てくるやつ、ね、よくテレビとかでも取り扱われる、あの音声っていうのは、公式のものではないんですってね。あれね。うん、ちゃんと日光が公開したものかと思いきや、有志の方が、カセットテープかなんかに録音をしたものなんですって。うん。だから、編集が加えられてる箇所が何箇所かあるのではないかと言われていて。で、そもそも圧力隔壁が吹っ飛ぶと、あんなに、コックピットも客室も冷静でいられる状態じゃない。まあ、そりゃそうですよね。なんか僕も大人になっていろいろ調べていくうちに圧力隔壁が吹っ飛ぶとどうなるのかっていうのを知った時にちょっとびっくりしましたけど、とりあえずその圧力隔壁って何をするかっていうと、飛行機の外の気圧と飛行機の中の気圧を、まあ、調整するものなんですよね。簡単に言うと。要は、まあ、高いとこ飛ぶわけじゃない、飛行機。ね、雲の上を飛ぶわけですから、雲の上の気圧って、まあ、もちろんね、地上の気圧とは全く違うわけですよ。で、まあ、エベレストぐらいの高さをやっぱ飛ぶんですよね、飛行機って。だから、そんな中だと、まともにこう、人は 息を吸ったり会話をしたりすることができないわけですよ。それで飛行機の中の気圧と外の気圧を調整するためのあの装置がいるんですけど、そこが吹っ飛んでしまう、壊れてしまうと、まあ飛行機の中はとりあえずキャビンと呼ばれる客室、荷物がまずバラバラバラバラっと吹き飛ぶそうです。はい、もう惨憺たることになるらしいです。まあ荷物ってね、そのお客さんの荷物ももちろんですけど、ワゴンとか飲み物運ぶワゴンとか、そういうのも全部こうもうぐっちゃぐっちゃになって、その時点でもう何人か死者が出るぐらいの勢いらしいです。でもボイスレコーダーを今表に出てるものを解析すると、マスクをつけてくださいとか、キャビンの様子も克明に記録されているし、それをなんなら写真撮影してる人まで、これはおかしい。で、コックピット内の人間は誰一人酸素マスクをつけてない、うん、という観点から考えると、何かあるんじゃないっていう、これは皆さん本を読んでください、うん、消されるまあネタバレにもなるしね、単純にね、うん、なので、いや、だからもしこの森拓さんが足を使って得た情報、そしてここに書かれているものが真実なのだとしたら、全くもってひでえ話だし、死ななくてよかった人が死んでるっていう、むしろなんかその国の何がしを隠すために520人も殺したのってなると、なんか許しがたいと言いますか、なんと言いますか、うん、ごめん、これ以上は言えないわすごい言いたいけどね、はい、ということで、まあとにかく森拓さんの遺言らしいので、うん、まあでも森拓さんね、ちょっとまたね、冬になって体調があんまり思わしくないっていうお話も伺ったりねしてますので、まあなるべくね、こう持ちこたえられるのなら、もっともっとなんかいろんな闇を暴いてほしい気持ちもあるし、やっぱ親しみやすいじゃない、森拓さんのおしゃべりって。で、何気にこうなんかさ、こう男おばさんっていう番組を CS でやるぐらい、 BS だっけ CS だっけ、なんかやるぐらい、なんかその結構ね、家電とかに詳しかったりさ、あとミニカー好きなんですって森拓さん、そういう可愛らしいとこもあるじゃないですか。だから調理家電とかめっちゃ詳しいんですよね、森拓さんね、うん、なんで本当あの方がね、僕が知ったのがやっぱり2000年とかぐらいかな、ラジオ、朝のラジオかなんかやってて、なんだこの面白いおじさんって思ったのが最初なんですけど、そっからね、ガッチリマンデーとかで時々お見かけするようになって、わー面白いおじさん出てるって、うん、なんかおしゃべりしてみたいもんね、実際に。なんですけど、まあね、一応原発不明癌という病気を患われておりますので、本当にこう、まあいつどうなるか、まあそれはね、今僕ね元気にこうやっておしゃべりしてますし、聞いてる皆さんもそうですけど、本当にいつどうなるか、誰がどうなるかなんていうのはわからないわけで、うん、まあでももっともっとなんかこういうお話いっぱい聞きたい、うん、なんか都市伝説とか割と好きなんですよ僕、陰謀論とかさ、うん、なので多くはこの番組内では語れませんけども、もっと聞きたいなぁ、いろんな話ねっていう感じで、森永卓郎さんの書いてはいけない、読んではいけないとは書いていないので、皆さん呼びましょう、そして消されましょう、はい、ということで Kindle でも出てます、紙の本でも出てます。さあ、そして最後、映画なんですけど、この話してないよね、新仮面ライダーがついに ブルーレイ出ました。イエイ。11月20日。12000円。はい。こうたよ。こうたよ。さすがにフィギュア付きのは買わなかったよ。あれ、3万ぐらいするよね。さすがに買わなかった。うん。けど、特典映像付きのやつは買いまして。なんかね、僕映画館で実際見たのよ。ポップコーン食べながら、副音声付きで。で、アマプラで見て。アマプラはもう、副音声つけずに。てか、アマプラって副音声つけられるわけ？ TVer つけられるよね。副音声付きで見ますかみたいな表示出てくるよね。あれすげえなって、単純に、そんな話はいいや。で、アマプラは、まあ、ないのかあるのか知らないですけど、副音声なしで見ました。はい。で、なんかね、アマプラで2回ぐらい見たのかな？で、まあ、実際に映画館で初見で見たときはもう全くもって意味がわからなかったんですよ。まあ、単純に前半は面白かった。うん。8往復ぐらいまではすげえ面白かったんですけど、なんかわかんない単語がさ、いろいろ出てきて、ハビダット世界って何とか、プラーナって何とか、なんか、そういう前知識とか全く入れずに、で見て分からない単語がたくさん出てくるもんだから、でしかも副音声がもう目まぐるしく解説してくれるわけよ。でセリフと被ったりとかはあんまりなかったけど、展開が目まぐるしい上にセリフもある上に副音声も聞かなきゃいけないっていうところで、僕結構混乱して、ストーリー、こういう話は前もしたと思いますけど、ストーリーがね、あんまり、こう、しっかり入ってこなかった部分はあったんですよ。で、アマプラで2回ぐらい見て、ぼんやり、あー、そういうことなのかしら。プラーナってこういうものなのかしら。ハビダット世界ってこういうものなのかしらっていうのが、まあ、なんとなくできて、で、時を経て、このブルーレイ版見まして、やっとなんか理解できた感じ。だから、4、5回見ないと、僕は難しかったです。で、やっと楽しめるようになった。4、5回見て。うん。庵野さんが求めてた仮面ライダー像っていうのは、あ、こういうことなんだね。こういうライダーを、庵野さんやりたかったんだね。っていうのが、すごい、よくわかりました。うん。で、特典映像、まだ、ちゃんと、全部見てないんですけど、ディスク3だったかな？映画の、新仮面ライダーを、パイロット版じゃなくて、なんだっけ、とにかく、こう、1話ずつ分けて、本当にこう、仮面ライダーのテレビ番組風に仕上げた、まあ、雲大具編とか、コウモリ大具編とか、そういう感じで、こう、一話ずつに、こう、仕上げたやつが、結構面白かったですね。うん。テレビ版になるとこうなるんじゃないっていう。なんか、本来、庵野さんがやりたかったのはこれらしいんですよ。映画じゃなくて。うん。こういう感じらしくって。うん。それで、ね。あ、面白いなーと思って。うん、楽しませてもらってます。で、僕は、一文字隼人がやっぱ好き。うん。まあ、いろんなね、人いますよ。ね、1号が好き、2号が好き、0号が好き、浜辺美波尊いみたいな人いると思うし、雲先輩が好きな人とか、いるかもしんない。サソリが好きとかね。いろいろいるかもしんないけど、僕一文字隼人好きだね。江本佑さん好きだね。うん。あと森山未来さんも好きだな。ゼロ号。ね。なんか、庵野監督がなんか舞台を見て、森山未来さんの起用を決めて、なんかこう、舞うんでしょ？こう、舞いながら波動でこう攻撃していく。それって、森山未来さんの舞台を見て得た、発想らしくって、第0号のね、 の攻撃方法っていうのは、あ、なるほどねって言って、うん、思って、その辺の知識なくて見てたので、映画の時は。うん、って思いましたね。あとさ、久々見てね、すごい笑ったのがさ、カマキリカメレオンウォーグもう完全に、もうカマセイヌキャラじゃないですか、あれ。めっちゃおもろかったよね。僕は好きですよ。本郷奏太さんのあの感じ。なんか、よくさ、ヤクザ映画とかでさ、途中で出てきて即座に退場していく、なんか、若い衆っているじゃん。なんかもう、ね、勢いだけで突っ走ったけど最後、ね、ドーンみたいなやついるじゃないですか。タッチの悪いチンピラじゃねえ。死ね俺ら死ねこらつって、息巻いてるけど、最後、もうね、お留守だぜつって、ドーンってやられて、久保先輩、ごめんなさいつって、死んでくのが、めっちゃおもろかったです。はい。ということで、皆さん、まだね、見てない方、アマプラでも引き続き配信中ですので、よかったら見てほしいな。やっぱ、サソリとカマキリカメレオンは、笑えるポイントだから、あそこは。うん。見といてほしいです。あれは、見た方がいいです。いやー、いいね。サソリもいいね。エクスタシーっていうのがいいね。うん。最高ですね。もうたった2、3分のためだけに長澤まさみを使うこの贅沢感。素晴らしいです。はい。ということで、以上、今回のパラビ図書館は、まだ見てないやつとか、読んだ本見た映画紹介いたしました。いかがだったでしょうか。こんな風にね、パラビ図書館のコーナーでは、僕が読んだ本見た映画新旧問わずに、紹介していこうと思いますので、おすすめしたいものがあれば、お気軽にお寄せいただければと思います。たくさんのメッセージ待ってまーす。DIY のパルベライズビート。DIY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。ね、今日はパラビット書館一本でしたけれども、皆さんお便り待ってますよということで、各種方法でね、いろんなコーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。まずですね、直メールの方、parabi@momomail.com parabi@momo-mail.com X の方、ハッシュタグがあります。ハッシュタグシャープパラビ、シャープ PARABI をつけてポスト。シーサーブログのコメント欄でも受け付けてます。あと、直接メールフォーム、パルベライズビートのメールフォームもございます。お好きな方法で番組にアクセスして一緒に盛り上げてください。よろしくお願いします。メッセージテーマがね、ありまして、あなたのベストバイを教えてくださいということで、2024年の、皆さんのベストバイ教えてください。来週僕のベストバイやります。はい、まだ何も決めてませんけれども、楽しみにしててくれる人がいたら嬉しいなということで、よろしくお願いします。来週最後ですからね、2024年ね。はい、そして、各種お知らせ、僕 DIY、音楽活動細々とやっております。アルバムとかシングルとかいっぱい出してます。番組の記事ページの方をご覧になってピンときた方は、サブスクとかダウンロード購入とかいただいて、聞いていただければ嬉しいです。応援してください。 YouTube やってます。白八千チャンネル、昨日かな、更新しました。とっておきの音楽祭の映像から、いつかのメリークリスマスね、もうすぐクリスマスイブなので、アップロードしてみました。よかったらご覧になってください。そして、ポッドキャスト、この番組以外にも、いくつかやっていて、音畑とか弾けたいラジオとかもあります。そちらも全部含めて、今日の番組の記事ページにリンク貼っておりますので、応援してください。よろしくお願いします。ということで、今回のパルベライズビートおしまい。 来週は年内最後のパルベライズビートの予定です、ベストバイ、さあ DY の2020年のベストバイ、1位に輝くのは何でしょうということで、お楽しみにしていただければと思います。なんかね、寒い日が本当続いてます。日本海側はなんか雪とかなんですかね、ちょっと大変なね、感じになっておりますけれども、インフルとかもね流行っているので、皆様体調管理くれぐれも気をつけていただいて、次回も元気にお会いできたらと思います。 DY のパルベライズビート、ここまでのお相手はパーソナリティ私 DY でした。それではまた次回元気にお会いしましょう。ごきげんよう、バイバイ。自分からはとんでもなく遠いとこにいるけど、明日